月のですね、飯田文化の風は飯田市歴史研究所の竹村雄二さんから松下家文書のことについてのお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけれどね、その松下家文書ってのはどういうものなんですかね。
はい、実はこの春になりますが、歴史研究所の方で松下雄介氏所蔵不二堂等関係文書というもの の本の出版が予定されております。はい、そこでその本で取り上げているちょっと松下家について知っていただこうかなと思います。この松下家というのは飯田の池田町、現在 の通り町の2丁目になるんですけれど、そこで味噌や醤油を商っていた吉本屋松下家に伝わる文書になります。この吉本屋松下家の祖になるんですけれど、江戸時代末期の民間信仰の不二堂の指導者であった松下千代さんがいて、文書の中に多くの不二堂関係のものが含まれています。稲谷に不二堂が伝わった時期から明治に実公共に移っていくまでの資料がある、本当に期間も長く質も量も豊富な資料になっています。この資料については恵泉女学園大学の名誉教授である宮下文子さんがもう30年間近く研究に取り組んでいただいていて、大変重要なものであるということで歴史研究所の方に帰宅になり、それからは宮崎先生と一緒に調査研究を行ってきたものになります。
あ、そうですか。それで今出版されるという本を見させていただきましたけど、熱いもので内容をちょっと紹介していただきたいんですけどね。
はい、本は1章から4章までの4章立てになっています。で、1章から3章までにつきましては歴史研究所の方で行ってきたその調査の内容などを示しているものになります。資料一点一点にこのようなものがあるっていうようなものを表にして表した部分になっております。
そしてですね、そのうちの今度は今日お話ししていただく不二堂っていうことですけれど、その第4章になるんですか、それをね、その話をお願いしたいと思いますけれど、どのようなその内容なんですかね。
はい、今回 の本はそういうわけで宮崎文子先生が30年間にわたって不二堂について研究をされてきました。それらの研究を中心に今回いろいろ分かったことなども含めたものとして本が作られています。95ページぐらいその資料紹介ということでしておりますので、大変充実したものになっております。先ほど言いましたように不二堂の発生から本当に明治に実行会になっていくまでのことが紹介されています。先ほどから不二堂っていうふうに言っているんですけれど、
はい、
不二堂っていうのは富士信仰から派生した一派になっています。小谷三氏という人からが始めた宗派になるわけですが、有名な市村湊さんは稲尊の思想誌でこれを取り上げていて、そこでは富士教って言っていたんですけれど、現在は富士堂というのが一般化した言葉になっていますので、この言葉も覚えてほしいなということで今回ちょっと題の中に入れてあります。千代さんの活躍などで本当に幕末の安政6年の時には下稲だけで321人、信濃全体では1213人の信者がいたっていうことが分かってきていて、今回その巻末に富士をすごく充実させたんですが、信者分布なども分かるように示していますので、ぜひ見ていただければなと思います。
そうなんですね。初めて聞く富士教なんていう宗教ですけど、宗教でいいんですか、これは。
富士堂ということで、はい、宗教の一派というふうに考えていただければと思います。
で、非常に私今お聞きしておりまして、どういう内容なんだろう、もう少し詳しくお聞きしたいなと思っておりますけど、お願いします。
はい、とってもユニークな、もので、もう富士信仰と関係なくなっているような、ね、部分がすごくあって、まず男女平等を説いてるんですね。だから女性の千代さんが指導者になったりしてるんですけれど、そういうわけで信者の半数が女性だったなんてことがあります。それから安易にこう神や仏にすがるなっていうことで、もう自分の身を正しくしていけばいいんだっていうようなことを教えていて、 家業に精を出せとか孝行をしろとかそういうものが大事な教えになっています。なので信者も自分に行っていうのを課すんですよね。その行がすごく面白くて、ちょっと例を言うと、例えば朝飯を塩だけで食べるっていう、それ塩菜の行っていうんですけど、それがそういうような行が認められています。あとお酒飲まない、酒立ちの行ですね。それから生活全般を慎み深くする、慎みの行だとか、子どもも入ることができていて、子どもは大人の言うことをはいはい言うことを聞きますって、はいはいの行なんていう、そういうような行を、それも自分ができる範囲でやればいいっていうことになっています。富士堂には4日、月に大事な日があって4日様っていうんですけど、その4日しかやらないっていうかね、4日だけでも やればもうそれで行をやったってことになります。信者になっている人がみんなでそれをやれば世の中が良くなるんだっていう、そんなような、宗教だったってことです。はい、
その今言われた先生、月に4回行うっていうのはその日だけそのいろいろ立つとかそういうことでいいんですか？
そうなんです。だから、4日様、塩菜とかね書いてあるんですよ。だからその4日の朝のご飯だけ塩で食べたって、そのぐらいでもう OK というね、そういうものになってます。はい、
週に1回ってことでね。
そうですね。はい、
そういう時にそういう塩立ちとかそういうのをして自分の行を思い出すとか課するとか、そういうことになるんですね。
そうですね。そうやってちょっと自分の生活をだんだん、良くしていこうっていうこと、それが社会全体を良くしていくんだってことになります。はい、
富士堂をですね確立した方が松下千代さんという方だっていうんですけど、この方はどんな方でどんな活動をしたんですかね？
はい、この方が先ほど言いました、池田町のその吉本屋の祖になっている方で、松下千代さんというんですけど、女性です。
あ、女性ですか。はい、
で、千代さんはそういうわけでこの稲田に、それから信州全体のその富士堂の中心者ということになっていて、布教活動等をしているわけですけれど、活動範囲というのは本当に信州だけにとどまらず、全国をそう布教したりとか、教えを教祖になる人たちから聞いて、それを伝えるというようなことをしました。なので本当に39年という長い間を旅をして続けたというような人になります。21回京都に行ったとか、あと富士山の方には8回、日光の方には6回行ったというようなことが記録として残っています。特にすごいなっていうのは本当に幕末の明治に変わる時の京都にいて、信者の公家のお家の方にも出入りしていて、その本当に、一番世の中が変わる京都の様子等をこう見ていたっていうような、そのようなこともあったようです。
私初めてお聞きした名前ですけど、これからまた関心を持って何かがで知りたいなと思っておりますけど、そこでですね、最後になりますけれど、他にもその発見した資料がこれ松下文書からあるっていうんですけど、具体的にはどんなものがありますか？
はい、この千代さんのこの孫の代になる、ひ孫の代になるんですけど、周一郎さんっていう方がいて、この人は飯田信用組合長とか稲電気鉄道、そこ の役員なども務めておりました。でその飯田電気鉄道の役員だった時にどうも伝わったと思われるんですが、明治20年代に中央線を木曽と稲で、どちらを通すかということで誘致合戦があるんですよね。でその時の、その運動に参加していた例えば井原五郎兵衛であるとか渡辺直人であるとか、そういう非常に大事な人たち の, 手紙が多数見つかっております。で、今回この本の方にもちょっと一部紹介していますので、ぜひ見ていただければなと思います。
まだまだですね、関心のある面白いところですけど、時間もありますので、最後にまたお願いをしたいと思います。
出版を記念しまして、4月の20日の土曜日に飯田市の市役所の方で、記念ワークショップということで、歴史研究所 の執筆に関わったものなどで、研究報告会を開催します。
今日はお忙しいところありがとうございました。どうも
ありがとうございました。